恋愛の話でもしますか。
恋愛の話なん。
恋愛じゃない、映画の話か。
映画とかテレビとかそういう話。
そうですね、
テレビ若い頃どんなね。
若い頃ね、う
ん、まあおっさんのね恋愛の話も聞きたないでしょ。
いやおもろいと思うで。それちょっともうちょっとね、
もうちょっと
慣れてきてから、
慣れてきてリスナーついてから、
ね、そうしよう。
そうですね、
やろうよ。
いや多分面白いと思うよ。
うん、
俺もね初デート結構
和歌山ですか。
僕も初デート結構来たよ。
何聞きたい。
高1か。青春、僕高校男子校やったからさ。
あ、そうか、しかも大阪。
そう、
も
う最悪暗黒の高校時代。高校時代のイメージグレーや、うん、俺。
セメント入った。
セメント入った。
そんな感じやから。
じゃあもう大学行ったらもう
楽園。いや、そうでもないけど。
そうでもないです。
なんかもうね、いや大学行ったら大学行ったで、今度さ、うん、そのなんていうの、年頃の女の子とさ、あんまりこう、うん、触れ合った経験ないからさ。
あ、
うまくいかんわけよ。どういうふうにしていいかわからんしさ。
いやでもさ、大学ぐらいの俺、まあ専門学校とかで一番モテないんだよ。
え、そうなんですか。
だってそのぐらいの年の女の子って年上のお金持ってる男に絶対
い
た
り、
女は
そうやわ。
そうですね、
二十歳ぐらいの子とか
車
やっぱりね、一番ハードル高かった。
そっか、
そうかもしれない、うん、確かにそうやった、うん。
だって女性は一番書き入れ時ですよ。
そうやな、一番
ね、ね、女子学生という肩書きで。
そうそうそう、だから そこが一番男女のもうヒエラルキーが、
もうサワーバランスがね、
うん、
でも生き長いのは男性じゃないです。まあまあもちろん違いには言えないけど。
そうかもしれない。
そうですよ、
まあね、リアルな話してみる。
今度また
リアル、これはちょっと、ね、
ディープに掘っていきましょう。
今度その時はちゃんと、うん、あのアルコール入れてやろう。
そうだね、うん、そうですね。なんか恋愛相談とかお便り来ると嬉しい。
恋愛相談したいわ、無責任に。
俺らに、俺らになんかね、説得力ないんちゃう。
いいか、
また時代が違うしね。
うん、なんか真剣にそこは考えようよ。
そうそう、
ね、真剣にね。
うん、いいですね。でもね、そんな回もね、
いいですね、
うん。じゃあなんか影響を受けた映画とか
画、
ね、そういうのあります。
映画は僕結構暗い青年やったんで、うん、結構映画館はよく行きまくってたな。あの中学校高校の前半ぐらいは それこそさ、地区映とかさ、
うん
ね、国際劇場とか。
あ、国際劇場ね、うん、で2本立てでしょその時。
2本立てやった、
よかったよね。
昔って映画館って、うん、あの途中から入ったりする方、
うん、できたよ、
ね、途中から入ったよね。
したした、
なんか自分の中でそのなんかストーリーくっつけるの最後にね、
うん
うん、あ、ここ、このシーンも見たから一周したわって感じで、自分の中で保管してこう、
うん、
ストーリーつなげるみたい な、
勝手に伏線回収みたいなね。
そうそうそう
そう、あ、そうか、これかみたいな、
ね、
そんな、ね、
そう、だからずっと言おうと思ったら入れたからね、
うん、しかもその間に一本別の映画挟むから、うん、結構すごいなんか読解力鍛えられるよね、あの見方。
確かに、ね、自由でしたね、
う
ん、ってことは何回も見ていいってこと。
そうそう、
何回もずっと追ってもよかった
しね。ずっと追ってもよかった。
へ、
今だと入れ替えやけど、
うん、確かに寝てる人とかいたかも、後ろでカーって、
う
ん、
そうそうそう、寝てる人、席とかも全部自由やったもんね。
自由自由。
しかもタバコ吸ってよかったよね、みんな、ね、
タバコ吸ってよかった。
タバコ吸ってたよね、
うん、
へー、
覚えてるわ、なんかね、うん、タバコ、
すごい時代。
しかも2階席とかあったから、うん、あったから、なんか上からタバコの灰とか落ちてきたことあったわ、ね、マジかと。
それはなかったな。
あったあった、
マジで、
うん、あれどこの映画館だかな、昔あの欅大通りに映画館あったん知らん、
うん、知らん、
あったんよ映画館。僕はそこで覚えてた、小学校6年生の時にスターウォーズ、
うん、
最初のスターウォーズ見に行ったよね、うん、そこの映画館に行った記憶は。
うーん、
映画館もね今ほんとないからね。
そうなよね、
だって大体ブラックリジョンとかもないでしょ。
もうだって映画館って今もうああいうなんていうの、
イオンとかそういう
シネコンっていうかな、ああいうのしかないよ ね、
うんうん、
昔はだってパレスとかもあったし、
あった ね、
ね、チクエあって、帝国座もあって、
うんうんうん、
ね、国際劇場あって、
あった、ね、
県庁前にもなんか一個あったよね。
県庁前にもありました。
あったっけ。
あったよあったよ、あの人形会館の横のとこに。
ああ
、あったやろ。
あったな。
あったやろ。
あったあった。やっぱ映画館ってほら、
ね、その、うんうんうん、
看板がさ、
そう、
ね、インパクトあったじゃない、うん、
手書きのね昔やったらね。
そうそうそう、だからね、うんうん、
ね、
風情があったね。
風情あったよね。
風情があった。
多分僕ら知らん、もっと前もっとあったと思うわ。
そうね、
うん、きっと。そうなんですね、うん、
すごいいっぱいあったもん
ね。もう娯楽のメインだったからね、
うん、映画、うんうん、そうそうそう。ほんで高校行ってから、僕大阪の学校行ったから、うん、今度その大阪でさ、そのなんていうの、名画座みたいなのがあったから、
うん、
そういうの僕結構一人で学校帰りとかに。
名画座はどういうのやってたの当時は。
だからなんかそれこそさ、
うん、
あの何、あの白黒のなんか、うん、あの例えば誰かな、あの
ゴダールとか。
ゴダールとかよりももっとベタな、
うん、
あのたがために金はなるとか。
ああいいね、いいね。
それとかあと何見たかな、ジュディ・ガーランドのスター誕生とか、ね、
うん、
なんかそういうのをなんか見に行ってた一人で。
カサブランカとか。
カサブランカも見た。
カサブランカとかね、
いいよね、
うん、そういうのなんかね。
へ、
あと大米地下っていうのがなんか、
うん、
あの今それこそ北新地の外れみたいなところに昔はあって、
うん、
そんなところなんか映画行って、パンフレットとか、
うん、あったね、
集めて
ね、
チラシとか集めてたなんか。
あった、チラシとかね、うん、無理、もうね、うん、大して見ないけど。
そう、ね、今でも多分実家帰ったなんかあるような気がする、あの集めたやつ、このクリアファイルに入れてね。
あ、おしゃれそう、今見たら。
おしゃれじゃないわ多分。
違うんですか。
うん、おしゃれというよりも何でもかんでも入れてたから。
うん、なんか今みたいにデジタルでパンパンパンって作ったのじゃなくて、
そうね、
すごいね。
あ、そうね、
味のあるチラシだったかなって。あ、
そういう意味でおしゃれなのかも
ね。ね、今見ると。
うん、なんかそういうの大事だったね、
うん、
一つ一つがね、
うん、そうですね。チケットとかもね、
うん、
あんな本当に今みたいに座席番号だけのチケットじゃなかったですよね。
そうそうそう
そう、
チケットね、ちゃんとチケットがあったから、
うん、それとそのレンタルビデオとかが多分、まあね、当時なかったから、うん、もう見たかったらそうやって
劇場に行って
出会いというかさ、
そう、ね、
そのタイね、特にその古い映画なんか、うん、めったにやらへんからさ、もうあるとなったらもう絶対そこ合わせて行って、
うんうん、
みたいな感じですし、もうなんかその巻き戻しももちろんね、そんな映画ができないから、もうぐっと集中して見て、
そうね、
見てたから、今とはちょっとまたその映像のなんかこう見方が違うよね。
そうです
ね、
向き合い方がね、
向き合い方が違うと思う、ね、
うん、その中でも印象に残ってる作品とかってあったりします？
印象に残ってる作品というか、僕一番好きなのは、
うん、
あの映画オズの魔法使いという映画、もう常にずっと、もう、
うんうん、
ずっと一番それが好きで、それはもう結構映画館にも何回も見に行ったし、あの DVD と か, なんか出るたんびに全部買ってたんで、そう、まあ、それはちょっと別格として、
うん、
結構ね、僕それこそ高校の時とか、あの、ね、大林信彦さんのなんか
はいはいはいはい、
ああいうの結構ちょっとメルヘンチックな女の子の、うんうん、映画結構見に行って、その寂しん坊とか、
あ、やっぱなんかこうセンチメンタル
の、センチメンタルあるよ
ね。
僕センチメンタルなんよ、なんかこんな顔して。
いやいやいやいやいやいや。なんかね。
そういうとこが、
うん、あ、
そうそうそう。だからああいうちょっとああいうの見てちょっとなんかうるるってきてた僕は。気持ち悪い。
そう、あ、分かってきた。なんとなく、
うん、分かってきたよ。
分かってきた。
そうだから、とあの原田知世がすごい
いいね、
付き合って。
角川映画ね、
角川映画、時をかける少女、
そうね、素敵やったな、
すごい好きで、ちょっと半ば恋愛の感情を僕は当時
勝手に
持ってた。
妄想、
妄想、
妄想ね、妄想大事だね、その時
ね。僕ね、中学校の時好きやった女の子がちょっと似てたのね、原田知世に。いや今見たらどうなんか分からんけど、当時は僕の目にはねすごい似て見えて、
うん、
そんなこともあって、なんかもう、もうなんか本番も妄想の世界に生きてたね。
いや、その頃は妄想でしょ。
全くリアルとつながってない感じの幻想の世界に生きてたような気がする。
だって恋愛ってちょっと大人のステージでしたよね。
うん、そう、もちろん、
ね、
もちろん。
好きな子はいるけど、そのリアルな恋愛っていうのはまだ
全然。しかも男の子は精神年齢が低いからさ、うん、もう小学校の延長みたいな感じやから。
そうね。
ね、相手の女の子もちょっともう大人の階段一歩登ってるぐらいの、ね、精神年齢やけど、こっちは子供みたいな感じやからさ、相手にされるわけないよ、そんな
相手にされるわけないね、
まあ、そんな
聞きますか、原田知世、
はい、じゃあお願いします。
このバージョンいいですね。
そうでしょ、これで2007年にミュージック&ミーっていう原田知世さんが結構その自分の古い曲をあの再録したりとか、なんかボサノバの新しい録音したりとかしたアルバムがあって、
う
んうん、でそれでこの買ってきて聴いたら、この曲がちょっとやばい、
刺さった、
刺さった、もうその時なんかもう、うん、 なんていうの、若い頃の自分のあの感覚が
まっちゃんのハートに刺さった。
刺さった、これは。
ああ、来たね。そう。でもそれは、うん、アルバム通してボサノバっていうわけじゃなくて、一、うん、曲一曲バージョンが違うわけ。
そうそうそう、うん、でなんか新しい曲ももちろんいっぱい入ってて、うん、すごいすごいいいアルバム、これは。
うん、
僕原田知世で一番選べたこれを選ぶ。
そうなんだね、うん、ちょっと聞いてみます。
聞いてください。
はい、はい、
ねえ、うん、いやこれは再燃します。確かに
そうでしょ
う、うんうん、大人になった魅力がまたさらに、ね、うん、
そうなんですよ
ね。松本さんの意外なね、
はい、意外なね、
うん、少年時代
センチメンタルな、
センチなまっちゃん。
そうそうそう、まっちゃん、
まっちゃんなんですね。
まっちゃんです。
え、小さい時のあだ名は。
僕はね、子供の時はね、テイ君って言われてました。
テイ君、
テイゾーなんで。
松本テイゾーさん。
テイ君、テイ君、
珍しい名前ですからね、テイ君。
会ったことない、テイゾーさん。
ないです。
そうで、大人になったらテイさんって言われる。
テイさん、あ、そのまま
たまに言ったら中華料理屋の大将かみたいなことを言われる。
いそういそう。テイさん、
テイさん。
坂田さんは。
僕は子供の時はマーヤン。
マーヤン、
マーヤン、
かわいい。和歌山っぽいですね。マーヤ ン, マーヤン
いるでしょ、そこら辺。
マーヤンおったわ、なんか、うん、
マーヤン、いいな。
そうね、坂ちゃん、
坂ちゃん、
うんうんうん、とかそうだね。
坂ちゃんって言われるの。
坂ちゃん、でも坂田さんが多いかな。
そう
や
な。ちょっとあだ名どっちにしてもしぬくいのかな、ちょっとな。
まさひこもマッチにしかならないですよね。
あだ名にね。
そうか。
ね、え、みやこさんは。
私は旧姓の、名前であんちゃんとか。
旧姓なんておっしゃるんですか。
あんなかです。
あんなかさん、
珍しいんですよ、岡山県。多分
どんな
一族しかいないです。あの、安全の安に真ん中の中です。
へ、珍しいね、
はい、新潟の方の名字です。新潟
にも、はい、真ん中、
初めて。
あんちゃんが多かったですね。
あんちゃんね、それあんちゃんよ、
うんう
ん
う
ん、
で和歌山だともうあんちん清姫の、
あんちん清姫、
あんちん清姫とかね。
怖いね、ちょっとね。
そうそうそう、
怖いね、ぐるぐる巻きされて。
そうそうそうそうそう。ね、でもだんだん年を重ねるごとにそういう呼び名で呼ばれなくなりますよね。
そうね、
松本さん、坂田さん、
う
ん、
そうね、
ある程度やっぱりね、
そうね、
うん、役職も上がっていくし、
うん、そうですよね、ね、仕事で知り合ったりなかなかあだ名呼ばへんもんね。
そうね、う
ん、ね、だからなんかいいなって、まっちゃんとか言えるのが、うん、ね、
嬉しい。
自分に戻れますよね、
本当に本当に、
なんかね、うん、うん、じゃあ未だに和歌山帰ってきて同級生に会うと、マーヤン。
マーヤンはね、小学校の時だから、
うんう
ん、あんまね、小学校の同級生に会わないからね。
そっか、もうだんだんね、連絡、
そうそうそう、
ね、途絶えると難しいですよね、うんうん、
同窓会とかね、2年前かな3年前かな、
うんうん、
復古中学校の同窓会やったんで、その時はね、あのみんなと会ったりとかしたけどね。
僕同窓会ってあんまり呼んでもらったことないけど、みんなやってんのかな、実は。
高校でね、
うん、
大阪行っちゃったから。
あ、それでかな、
うん、連絡先
知らない。2回ぐらいしか、なんか中学校の時のしかもね、まあ、
うんうん、
同窓会行ったけど。
でもあるんでしょ。
いや、どうなんやろ、知らないわ、うん、やってんのかな。
いや、僕もね、高校の時はね、うん、高校の同窓会の案内来たことない、
うん、あ、そう、
中学校ね、うん、でもそれも復古中学校が、あの、取り壊しにな
った、うん、あ、そうかそうかそうか、
でその時に、うん、あの、最後みんなで校舎で集まりたいっていうことで、
あ、なんかいい、
もうすごい、その発起人の松原さんっていう女の子が頑張ってくれて、うん、あれもうさ、みんな引っ越したりとかさ、してるし、
うん、
ね、フェイスブックでつながったりとかしてる人はまだいいけど、うん、本当にね、連絡先分かんない人とかも多くて、
ね、
すごい、そのまあ、幹事というか中心のメンバー頑張ってくれて楽しい会になったけど、
ね、うん、なるほどね、そう、いいの、
あ、いいですね、うん、そういうのね、
うん、そっか、高校の同窓会とかないな。
男子だと ね、
だね、
仕切るの
ね、
ね、 まあね、難しそう、
あとこれ大変だからね、
まあね、
そうそう、どうなってるかちょっと見てみたい気がするけど、
ね、見てみたいよね、
うん、
あとやっぱりこうそこそこの年齢じゃない、50過ぎたら、
うん、
だからなんかさ、
うん、
こうなんだろうな、 逆に気軽に会えるような気はするんだよね。
ああ、なるほどね。
ああ、ちょっとあんまりこう生きがらず、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そう
そう
そうそう昔のあの派閥的な女子だとよくあるけど、うんうんうん、ああいうのとかももう忘れてるし、もうね、雪
解けしてる感じになるわけじゃない、
うん、あるよね、うん、なんかそういう
30代とかだともうちょっとなんかこう
まだ、ね、まだ引っかかってる
まだね
確かにな
んかねね、うん、ね昔の、うん、なんか好きな子に会ってもさちょっと罰ありかったりとかさしそうじゃない。
そうや、ね、
で今だったらさもう別にね、
うん、
そうもう何も起こらない、
何も起こらないじゃない。
起こらない。
起こるかけらもないと思うよ。
そうね。
うちま男ばっかりは絶対怒らへんけど。
そっか、うんあ。
でもね、本当ね。うんうん、うんそうか。
ね。でもこうやってちょくちょく帰ってくる機会があ
ったら、ね、
会いたいんじゃないですか。
ああ。
また。
そうですね、うん。何人か会いたいなと思う人いますけどね。なんかこうね。ね
番組に来てもらってお話聞きたいな。
そいやいやいや聞きたい。
いやどうなんだろうね。
僕なんかやった小学校の時の仲良かった子とかに来てもらって話聞いてみたいな。なんか
あ、
ずっと会におる子とかいるから、
ね、うん、まあね、
いや、
まあ、ね、
そういう方たちが突然ラジオから、うん、え、あれこれていちゃんみたいな発見してくれると嬉しいですよね。
あ、いいよね、
うん、ね、
うん、
坂田君そんなことなってんのやみたいな、うん、いや思う人おるんじゃない。
そう、ね
ね、え、東京に行ったんやとか、うん、知らない人いますよ ね、 ねデザイナーなんて、
俺ソフの服着てるでみたいな人おると思うで、ほんまに。
そう、ね、
うん、
ですよね、知らずにデザインされた服を、
だからそういうね、うん、またね、広がりがあればおもろいし、
うん、
ね、うんうん、
きっとなんかそういうのあると思うなんとなくね、そんな気がする、
ね、
うん、
地元で、うん、いいですね、
うん、
これからまた毎週
毎週 ね、 ね、始まっていくん
で種まきできますから、
うん
うん、ね、呼びかけたら同窓会できるん違います？
それはそれでちょっとな、
それ
は
それでちょっと
ね、それはそれでね
言うては見たものの
言うては見たもののね
いつかやりましょう、リアルに。
そうです ね、 ね、
いつかやりたいのは、ね、でも、うん、同窓会じゃなくて、うん、このレディオスナックのリアルバージョン、うん、
はい、それはやりたいね、
うん、カムトゲザーオープン、
カムトゲザーオープン、
どっかのスナック借り切ってね、
そう
ね、
うん、
やりたい、
いいですね、
リスナーの人とカムトゲザーしたいです ね、 ね、
あ、カムトゲザ ー、
カムトゲザー
いいですね、
はい、
うーん、
ママもいるしね、
ママもいるし、
ママもじゃあ、
う
ん、
そうそう、
いろいろ来てほしい人、うん、ね、いいな、呼べたら嬉しいなあ、
そう、
そろそろ夜も深くなってきましたが深くないかまだなんか一曲聴きますか？
そうですね、うん、そう、まっちゃんがね映画の話してくれたんで、うんうん、まあ、僕はなんか映画も好きだったんですけど、やっぱりこうテレビ、すごいテレビドラマ好きだったんで、うん、でその中でもね、傷だらけの天使が大好きだったんですよ、
うん、
で小暮治役の兄貴、うん、証券のね、グデングデンという歌、1980年のリリースですけど、うん、その一曲をちょっと聞きたいですね。
証券、
証券、そうですね、まあ、傷だらけの天使も有名ですけど、太陽に吠えろのマカロニ、
うん、
まあ、その前は本当グループサウンズで、うん、テンプターズでデビューして、うん、こうアイドル的なポジションから、
そうよね、
うん、
そうよね、
どんどんこうまあ、アーティストとしてね、こう変わっていくというか、
うん、
そういう中で、そう、太陽に吠えろ、傷だらけの天使、うん、前略おふくろ様で、うん、まあ、板前役、
うんうん、
まあ、そういうなんか男臭い世界にちょっとこう憧れましたね。
なんか分かる、坂田くんが好きなのすごい分かる、なんか、
うん、
でね、音楽はなんかね、そういう昭和のボーカリストっていうか、そういうなんかちょっと男臭さが残ってて、で井上隆之さんがこうバンドでいたりとか、
なるほどね、
なんかこうブルースとかを感じさせる感じ、でまあグデングデンはねちょっとね、また違うテンションなんですけど、こうライブとかで盛り上がる曲、
あ、盛り上がりそう
好きなんですよ、
男臭いのが ね、
ね、
僕は
対照的です ね、 ねちょっと
こんなめめしいの
いやいやいや、めめしいっていうかメルヘンチックです、
メルヘンチックが、
メルヘンチックです、うん、いいじゃん、うん、俺は男臭くないから男臭いのに憧れるっていうのもあるしね、
僕は別に男、
うん、
僕も男臭くないと思うけど、メルヘンチックなのね。
そうね、でもね、証言も一昨年にね、68歳で亡くなって、もう残念ですけど ね、
かっこいい人よ ね、
まあ破天荒な人でした ね、
そうですね。時代ですよね。
そうですね、そういう意味では そういう時代の、
なるほどね。テレビな、テレビね、僕は結構そのドラマとかは、なんか続けて見るのがすごいなんか苦手やって、あんまりなんかね、そのなんかドラマを続けて見たっていうことが惜しんぐらいしかちゃんと続け
て最近も
最近はネットフリックスとかがあるからまとめて ね、 ね、海外ドラマとか見れるけど、ね、なんか毎週その録画してとかさ、そういうまめなことを要せんかって、あんまりだからなんかドラマとかを続けて
でもやっぱ押しやっぱ泣きたいんだね、おしん、
ね、
おしんはまあなんかたまたまね、なんか、たまたまなんか朝学校行く前にちょっと見てたから、見てたけど、あとは何やろ、あの堺正章 の、あの天皇の料理番っていうなんかドラマあったし、なんかあれはなんか何かしらたまたま続いてみたいな、面白かった。なんかあの実話なのかな、なんか、あの日本人がフランスに行って、リッツかなんかの料理になるみたいな、そんな話、それすごい面白くて、なんか
それ何年代ぐらいの、
あれ僕多分若かったよ、まだ中学校ぐらいじゃ違ったかな、
あ、
まあ、千秋まだ若かった頃の、
1979年、
ね、そんな感じで、ね、小学校やな、そしたらね、
混ぜてるね、だって小学校の時はそういう料理の話、
でも面白かった、
でも、そっか、2015年までに3回テレビドラマ化された作品、
じゃあそのどれかを見てるんだね、僕ね、きっとね、最初のやつはきっとなくてね、
あ、そうですね、実はっぽい、
それなんか覚えてる、
覚えてる、
あとはなんだろう、
ドラマね、僕割と好きなの多かった、最近、最近じゃないけど、あまちゃんとかね、ドラマじゃないのか、
あまちゃん、
あまちゃん、あの朝の連続テレビ小説です、
そうそうそう、
東北舞台にしたジェジェジェです、
なんか1回か2回は見た、う
ん、あれはでも、結構引っかかりますよね、
あれを投げるよ、
あ、そう、
あの昔のアイドル的な
要素もある、
そう
なんかアイドルを目指す女の子なんです
よ、確か、そうです、
そうか、そうか、
あれまとめてみたら結構来ると思うよ、
あ、そう、
あまちゃんドハマりすると思う、
あ、そう、
じゃ
あ見るわ、
同世代の方たちは結構ね、この年代の方は、
あ、そう、
クドカンでね、
あ、そうか、そうか、
そう
あ、じゃあそういうのも
ハマってますよ ね、
そうだね、最近のなんかテレビ番組とかあんまりちゃんと本幕よう見てないから、ちょっとそういう意味では教養がないんよね、なんかね、
なんかでも意外お二人とも朝からテレビ見てるんですねそれが意外、
いやでも、そんなその NHK 番組、あまちゃんぐらいかな、
健康的、
あと、あ、カーネーションも見たから
、あ、それも朝ドラ ね、 ドラね、面白かったですね、あれも ね、
あれね、星野三兄弟、
そうだね、坂田君でも結構朝早起き ね、
朝や
その時だね、その時だけその時だけその時だけ、その時、
なんか勝手に夜型のイメージを作り上げてました、
僕もそう思ってた、
ね、デザイナーとか、
ね、
まあ夜型ですけどね、その番組はね、
仕事は結構夜するの、
あのね、
まあ打ち合わせはもちろん昼前やろうけど、
前まではね、よく夜にそのデザイン画とか書いて、たんですよ、でそういう作業も、まあ、一人でね、こう黙々とやってて、まあ、それがこうなんかこうやった感じするじゃん、
分かる
遅くまで
遅くまでやって
くるん
で、
で、
なんとなくちょっとふと気づいた時に、それって真夜中に書いたラブレターと近いっていうか、
なるほど、
自分にすごく入り込んじゃって、自分としてはすごい満足なんだけどでもちょっと引いて冷静に見た時に、あれ、これってちょっとやりすぎかなとか、ちょっとまあ、デザインしすぎだったり派手すぎたり、
ちょっと思い入りすぎてる感じね、
そうだからちょっとやっぱりこう、まあ 120% みたいになっちゃってるんだよね、
自分よがりになりすぎちゃった、
やっぱりその自分だけが着るもんじゃなくて、
そうだね、なるほど、ね、
あのお客さんが着るものだから、そこの洋服にやっぱり余白があった方がいいじゃない。
なるほど。
そういう意味で言うとやっぱり100点よりも80点ぐらいの方が自分はいいと思ってるんだけ ど、
ね、それがもう、ね、着る人が100点にするみたいなね、
120% ぐらいのものになってるから、これあかんなっていうふうに思うことがやっぱりこう年を重ねて多くなって、だからあんま夜はしないです。
へ
え。夜するのは本当に調べ物だけ。
あ、なるほど、うんうん、
あの
インプットだけはやる
し、そうそう、ね、
アウトプットは日のあるうちに、
ね、うん、
ってしてます、
うん、僕もね50歳ぐらいから朝仕事するようにしてて、
本当
もう午前中に大体仕事するようにしてて、そしたらやっぱりはかどるし、そして何より夜眠いからコテって寝てしまうんで。
それ何時ぐらいからやるの？
もうだから6時とか、日によっては5時ぐらいに起きてきて、
本当、
うん、それでバーってやって、そうしたらはかどるし、なんか頭の回転もいいような気がするし、
うん、
夜はなんか、まあ、時間はいっぱいあるけど、
うん、
でもうほんま眠くなっちゃうし最近は、
うん、
子供もさ、まあね、いるから寝てるから、
そうね、
あまりね、
まあまあそこにね、うん、合わせて、
それもあるし、
お子さんに合わせてね、
うん、そのなんかそのなんかライフサイクルしてからの方がなんか、
うん、
いい仕事ができるような気がするな。
特にさ、あのまっちゃんのブランドとかはやっぱり、
う
ん、朝するものじゃん、ゴルフ。
あ、そうだね。
だからやっぱりそのシーンに合って仕事、まあ、時間帯だけど合うのがやっぱ一番いいと思う。
なるほどね、うん、
太陽の下ね、うん、プレイする、
あの僕も、うん、夜のクラブファッションみたいな服を作ってたら、うん、夜中にデザインした方がいいのかもしれないし、
そういうのあるかも分から
ない、そういうのあるかもしれない。
なるほどなるほど、うん、じゃあ僕は絶対日中やわ、
うん、だからそういう意味で言うと等身大がいいというか。
あ、ね、すごい参考になる、それ。ラブレターも夜は書かない方がいい。
夜は書かない方がいいですね。
それ僕も経験あるわ。もう次の日読み返したら、
もうとんでもない
とんでもないこと、
とんでもないこと書いてでしょ。
今ね、LINE とかメールで送っちゃってたらもうどうしようもない。
今だと送っちゃう。
送っちゃうね。
夜中に。
あかんな。
もうキャッチボールになんないようなさ、壁打ちみたいなことやるでしょ。
気をつけましょう。
気をつけましょう。